今日はイザヤ書63章です。このところには救いの希望が語られています。一節にエドムから来るこの方は誰だろうという言葉が出てきます。エドムとは、これはヤコブの兄であったエサウの子孫であるわけです。もともとは同じ種族であったわけですけれども、しかし神様から離れ、そしてまたヤコブの子孫イスラエルが祝福されるのを妬み、このイスラエルに敵対するものとなっていったといういきさつがあるわけです。そして神父の衣というのが出てきます。これは3節に私は一人でブドウを踏みをした、そして終わりには彼らの血の滴りは私の衣に跳ねかかりとあるわけですけれども、それはまさに裁きの地であったということであるわけです。これは4節に復讐の日というのが出てきます。それはまさにこの世を神様が裁かれる、その時にそれこそ神に敵対する者たちの血が流される。しかし救いに預かる者には、4節の終わりに私の贖いの年が来たとそのように言われるわけです。神様の公平な裁きがやがての時には私たちにも表される時があります。7節に私は主の恵みを語り継げる、主の苦しい御業の数々をとあるわけですけれども、神様はご自身の愛をもってイスラエルに憐れみを示されました。9節に彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみ、主の臨在の御使いが彼らを救った、その愛と憐れみによって主は彼らを贖い、昔からずっと彼らを背負い担ってくださったという言葉が出てきます。主の臨在の御使いは、おそらくこれはイエス・キリストの姿ではないだろうか、そのように言われています。彼らが苦しむ時に主も苦しまれる、私の首輝きを追いなさい、イエス・キリストはそのように言ってくださいます。私たちは神様から離れたものではなくて、このキリストによって私たちは神と共に歩み、そしてまた神様の愛と憐れみによって生かされるものであるわけです。そして神様は昔からずっと彼らを背負い担ってくださった、その通りに私たちを担い背負い、そして運んでくださる方であるわけです。しかし大切なものがあります。それは10節のところに、この逆らう、そして主の聖なる御霊を悲しませたとあります。主の聖なる御霊、ご聖霊のことであるわけです。新約聖書には聖霊を悲しませてはいけないとあります。なぜならば、ご聖霊は私たちに神様の御業を心の中に思い起こさせ、そしてまた悔い改めて従うように導いてくださる方であるわけです。御霊を悲しましてしまうと、その救いのことがわからなくなってしまう、また神様がどれほど愛して祝福を与えてくださるのか、それが全くわからないものとなってしまうわけです。しかし11節に、その時主の民は古のモーセの日を思い出したとあります。古のモーセの日、それは12節に輝かしい御腕をモーセの右に進ませ、彼らの前で水を分けて永遠の名をなし、13節彼らに深みの底を歩ませた方とあるわけですけれども、このエジプトから救い出してくださった、そのことを思い起こさせてくださり、そして励ましを与えてくださる方です。さらには14節に、主の御霊が彼らを憩わさせた。聖霊は私たちの心に 慰め、また励ましを与えてくださる方です。今は聖霊が働かれる時代であると、そのように言われています。私たちは御霊が私たちを慰め、励ましてくださることに期待を持つものでありたいと思います。16節を見ると、誠にあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私たちには父なる神様がおられます。そしてまたイエス・キリストは私たちと共に歩んでくださり、ご聖霊は私たちの心の中にあって慰め、励ましてくださる方であるわけです。私たちはこの主なる神様にいつまでも従うものでありたいと思います。17節の後半に、あなたのしもべたち、あなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りくださいという言葉が出てきます。私たち自身が神様から離れてしまうならば、私たちは迷いで、そしてまたこの祝福を失ってしまうものとなってしまいます。私たちはもう一度神様の助け、その救いを求め、そしてまた神様に祈り、神様がまた私たちを見出してくださり、そしてまた正しい道、とこしえの道を歩ましてくださるように祈るものとさせていただきたいと思います。